近くの友達の中で斉藤君っていうのがね、初めて自転車を買ってもらったわけ。その時の自転車って今の時代のね、あの自動車より貴重だったね。その町内会で自動車を持っている人はたった一人だったから、ね、そのね、金持ちの斉藤君がね、自転車を買ってもらって、ところが彼ね、あんまり運動神経が良くなくてね、ボンボンでね。で、2、3年隣の飯田君、これも同級生なんだけど、彼がね、斉藤君の自転車を借りて乗り回してね、うまく乗れるようになった。で俺もうまいだろうって、この自転車を彼は公園で乗っててね。で、そばで見せた私にね、おい、水川、乗せてやるよって、こう言うんですね。怖いなと思って、と断るあるもんですね。それでその、乗せてもらった。なので、前に、運転する回の前に、あの横棒の上に乗ってね、両手私ハンドル持ちながら、で彼は、こうフラフラしながら、この、乗せてくって、公園を回ってたんですよ。何週か回ったらね、彼突然ね、公園の出口から出て、一般道を走り出したわけです。で、すぐ下り坂があるんですよ。ね。この下り坂を下りてくるって思って、ね。で、その道をまっすぐ行ったら、50メーターもすると、T 字路。そこには、大阪って名前が出てる。大阪の町じゃないんですよ。私、関東人だから。だけど、その、ね、バスが通る大通りがあって、しかも、大きな坂なんですよ。私はね、その時ね、当然、あのバス道に彼は行かないと判断したんです。坂を、その小さな坂で下り下った時に、左にちょっと細い道は、あって、そこを曲がったらすぐ坂に山みたいなところにギューッと坂道になって止まるだろうと思って、私はこう電車を持ちながらね、この坂を降り始めたわけです。そしたらね、飯田はね、ハンドル曲げないでまっすぐ行くわけですよ。お前そっちじゃないだろ、こっちやろって、私は一生懸命力のない私がガッとこう左にね、もう一生懸命切るわけですよ。で彼はもうすぐ切るんです。そうしていくとね、まあ当然やね、その真ん中にちょうど交差点っていうか、その真ん中に大きな電柱があってね、その電柱にものの見事に正面衝突しちゃったわけですよ。おでこかなんかパカッとぶつけてね、で転んで、で自転車を下ろしてね、で彼はその自転車をこう引きずってこう走ったんだけど、あまり強く二人乗りでぶつかったもんやから、このハンドルがのちょこの芯がね、あれが少し曲がったのか、泥よけにタイヤがグググって擦れたわけですよ。で彼は開けすぎないやね、ああこれは、ね、転んであの斉藤がこの芯を曲げてて、曲がりにくくて、このせいでまっすぐ引けなかったんだって彼は言うんですよ。私は腹の中に、そうじゃない、私がこっちまで行けって左に行けって一生懸命やってたんで、それでそうなったんや、ね、直したのは斉藤君そんなようなことがあったんですね。お互いがどちらでもちゃんと曲がることができる人生のハンドル、私たちの主体性、自由、主は私たちをそういうふうに皆与えてくださっていますよ。しかし舵取り、どこに向かうかというその意思、それがね、チームワークだとね、とんでもない方に行ってしまう。私たちは神様が教えてくださっている視点に立って、そして して今を見る。なぜならば、すべての創造主が神様であって、このすべての営みは神様の御旨と御心がなされて、動物も含め植物も含め自然界のすべての宇宙の運行のすべても作られたお方の御心に従った秩序に従って動いていくならば、みんなが平和で安心して暮らしていけるようにしてくださってるじゃないですか。ところが今、ね、人間が欲張りすぎて温暖化を引き起こした、さまざまなことで大気汚染をしてしまったり、神の御心の枠を超えてその神の秩序までも傷つけるようなところまで至って、その自然の秩序も傷ついている。しかし私たちに託されているのは、この社会や世の中や政治や経済の流れがそこまでいたとしても、本来あるべき位置、お互いがさせ合うところのその秩序の位置に焦点を合わせて、そこへ立ってそれらを取り戻していこうじゃないかと、このように進んでいくならば、お互いがまだまだ幸せに共に支え合い生き立っていくことができる、こう思うんですね。主を待ち望む者は新たなる力へ。新共同訳聖書をお持ちの方は、その新共同訳では待ち望むっていうのを主に望みを置く人はってこういうふうに訳しています。神様のそうした基本的な身思い身心っていうものに望みをしっかり置いて、希望をそこに持って、そしてそこに向かって進んでいくならば、こういうような時代であったとしても登っていくことができる。八方塞がりのようであっても、さらに開かれた私たちの上がそこに立って進んでいきたい、こう思うんですね。ぜひそういった歩みをしていきたいと、こういうふうに願います。高橋先生とも祈ってるんですよね。地方教会にあるお互いが日本を変えてやろうやないか、変えてやろうやないかってあれなんですよね。本当にこういうところだからこそ、今お互いが心を合わせ勇気を持って、このどっちかしたら全部人口も減り、いろんな経済の先行きも厳しくなっているのが見えている時代ですよ。しかし本当に主に従って歩んでいく生き方が人々の心を活性するだけじゃない、次の時代を切り開いていくような器がね、そこで起こされていく、こんな風に期待してるんですね。小さな峰山の教会の中でもね、水素を研究しててね、博士号を取ったね、役員の息子さんいるんですよ。私期待してますね。水がエネルギー源やからね、彼の研究しているのが具体的に採用されるようになったらね、世界平和になると思ってます、ね、特殊なエネルギーを持っている国だけが金持ちになるなんてことなくなるでしょう。 そういう人がいたりね、意味を持ってこれから、ね、いろんなものを切り開いていこう、こういうような学生たちもいますよ。そして年取っても元気でいようっていう、そういうね、メンバーがね、教会の中に満ちてます。この同じ地域の多くの方々に、勇気と喜びと力、何よりも愛を一つにする交わり、こういうものを持ってね、この地域の方々と一緒に生きていく喜びを、そこに、持ち合うことができたらね、素晴らしいことだと思います。お祈りを持って終わりたいと思いますが、しかし死を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼を張って登ることができる。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。天の父なる神様、危機に直面していたイスラエルの民に預言者を通して、死を待ち望む者のうちに力が示されることをお語りくださいました。それは今の私たちも同じです。どうかこの目に見のうちに固く立って進み行くことができるお互いとさせてください。尊いイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。